時刻は11時を過ぎました。 TBS ラジオから生放送でお送りしているアフターシックスジャンクション2、パーソナリティの私ラップグループラインスター歌丸で帰ってまいりました、ございます、パリからパリ帰りの歌丸でございます。ボンソワーってね、かぶれすぎだわってのは分かりやすくねそして、
はい、火曜パートナー TBS アナウンサー日比真央子です。
さてこの後今夜11時のラインナップを改めてここでご紹介しておきましょう、この後11時15分頃からは明日使える一発必中のカルチャー情報をお伝えするカルチャーワンショット、ゲストは振付演出家の竹中夏実さん、先週金曜日から配信開始のポッドキャスト番組 Y2K 新書、 Y2K 新書シーズン2、ね、3人がですね、ゆずきさん、あさこさんとゆっきゅんとね、竹中先生が3人同時に話してるのに全部聞き取れる、
ね、すごいのよ、
本当に同時に話してますから、
ね、本当バッと
恐ろしい、圧の強い3人がシーズン2がついに始まる、奴らがまたやってくる
って
こと
で、やってくる、お帰り、
はい、どんなことをやってるのか竹中さんに伺いたいと思います。そして、
はい、11時30分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、本日火曜日は過去6お送りします。番組の感想をお便りお待ちしています。歌丸アットマーク tbs.co.jp まで、読まれた方全員にアフターシックスジャンクション2のステッカー差し上げております。
はい、あということで、あのオープニングでちょっとうっかり言い忘れましたけど、先週あの代打パーソナリティまたまた務めていただきましたクレバさん、本当にありがとうございます。ちゃんとあのポッドキャストを聞いてね、あの小林健太郎さんとの新しい試み、
ね、
健太郎さんがねあのコメント寄せてくださったりして、なかなかないことですからね、
は
い、
お言葉を
いただきありがとうございますと、ね、はい、ことでございましたけども、
も
う、はい、まあ、もうあの文具ジャムとの、ね、やり取りはもう言うまでもなくというかね、何の危なげもなくね、
もうなんか同窓会かっていうぐらいのなんかこうバッチリな感じでした。
だし日比ちゃんともお酒話で盛り上がってたわけじゃない、はい、本当にね、はい、お酒飲み方相談をしていた
直前までそうですよ、フシラフで
ねー、ということであの本当にお世話になりました
ありがとうございました、楽しかったです。
じゃあちょっとね、もう私もその盛り上がり話がもういっぱいありすぎて、
そうそう、成田行きます、はい、どうします。
成田はだからその久々に成田使ったわけですよ。ちなみに帰りの便も突然その向こうの滞在中にね、そのあなたのそのリザーブした便は欠航になりましたと。え欠航でしたら、まあ便が変わりましたと。ああ、よかったかったと思うんだけど、あの続く場所がやっぱり羽田から成田になりました。
でかいよそれね。
そうなの、あの僕らはまだしも日本人は、はい、あの海外の方、
そうだ、いや大丈夫、
成田と羽田全然違うからちょっと大丈夫みたいな、
アクセス大変だったですね。
ただね、まあ、ちょっと急に帰りの話なんだけど、成田こうやって着陸したらね、ちょうど桜、成田の周りも満開で、
あらー、
そうなんです、
見頃
着いたら季節変わってた感じのありますな。
そうか、でもまあ同じくらいの気温ではあったんですか。
あのね、パリはね、そうです、気温自体は東京に近いものがありましたね。ただもちろんあのこっちよりは湿気、東京帰ってきたらやっぱりあの湿気はやっぱ違うなっていう感じがしたし、 あとですね、パリすっごい天候が変わりやすくって、あの雨ってマークついてても一日降ってることってのはまずなくて、あの局地本当にだからザーッと降って、それも降るのはちょっとただごとじゃない、
あ
なってから止んで次から晴れ間が来たりとか、結構目まぐるしい感じで、コロコロ変わっちゃう感じ、本当にあの、ね、変化が本当にあの東京でもちょっとあんまり感じたことないぐらい、数時間でどんどん変わっていく感じで、やっぱりねこれ、それはねここ何年かっつってたよ、
やっぱりだから、
うん、昔は違ったって言ってましたね、
地球沸騰化の時代ね、
そうかもしれない、そうかもしれない、
夏も怖いですね、うん、
ねえみたいな感じでさ、で成田はあんまり久しぶりに使う、あの久しぶりに行ったんです、それこそ30年前のフランス行った時に使って以来かもしれないけど、でいろいろまずさ、その勝手が変わってるじゃないですか、うん、その国際便ってだから我々も羽田使うこともきっと多くなってるだろうしってことで、はっきり言ってぶっちゃけほとんども海外の方がね、
あそう
でもうそのいろんな案内とかももうだからもう言っちゃえば成田がもうほとんど海外みたいな感じだったの、
そっから国境みたいなね、
そうだね、もう全然周りもうほん、でなんていうの、あの海外っぽさのあれとしてなんていうかな、はい、案内とかが分かりづらい感じとか、 あとこうやってこうタッチボタンでこうチェックインがあるんだけど、はいはい、最初の機械がうまく読んでくれないこの感じとかもでこれおかしいなつって、これあれできねえなつって、機械変えたら、念のため機械変えたらできたみたいな、この感じももうすでに始まっている、もうすでに俺の海外旅行始まっているみたいな感じで、だからまあ日焼けでしかもさ、今はその自動チェックインもそれだし、荷物もさ、あの自動でこうやるやつだったりするから、なかなか勝手が変わって、あとあの出国とか入国の時のあれがもうさ、こうやってパスポート置いて
ピーンってかざせばいいんです
よ、あれも知らなかった、ピーンっつってカシャーっつってさ、え、これでいいのみたいな、
気づいたら写真撮られてパカーンなんつって、
おい勝手に撮んなんつ
って
ね、そういうのもありましたしね、
でも久しぶりにやっぱ使うとね、空港ってなんかなんて言えばいいんだろう、高まり
高まりと 高まりとなんつうのかな、勝手の久しぶりだと勝手の、うん、これ旅慣れてくればどうってことないんだけど、うん、勝手の分からなさから来るこうなんかすごい心細感みたいな、
分かります、アローンって感じですよね、
うん、アローンなんだけど、そのやっぱね、その10年前にその例えば韓国とか行った時とも違う、もうあの Wi-Fi、 このポケット Wi-Fi じゃない、そういうのさ、もう日本で契約して、うん、で向こうに行ったらつけて、でそこと繋いだら、そうそうそう、もうさ常に別に日本ともさ、その連絡で、まあ、それはとっても心強いし、はい、便利だし、調べ物もすぐだし、まあ、逆に言えば昔は携帯すらない、何にもない状態でプラリプラリしてたわけで、だからその頃とはもうひょっとしたら旅っていうことのもう感覚とか意味自体が変わってんなってすごい思ったんですよね。
確かにな、そうか。
だからそういう意味ではなんか心細い、あとまあなんなら翻訳とかもできちゃうしさ、うん、心細い思いは全くすることはない感じではありましたね。もちろんアテンドもね、十分していただきましたしってのもあるし、うん、でそうそうそう、あの国際交流基金でね、
はい、
行かせていただき、ありがとう、いいシステ
ムです、
ありがとうございます。国際交流基金で、あのちょっといろいろ細かい話したけど、結論から言うとね、やっぱりね、そのヒップホップイベントもそうだし、映画の上映もそうだけど、私やっぱすごくこうケツが重いというか、うん、ね、あの皆さんみたいにあの時間が空いたら、そう宇垣さんとかさ、もう時間が空いたらバーンつって海外行っちゃうとか、
美里さんすごい、
あの人はすごいじゃないですか。だそういうのの反対でケツがスーパー重い、だからこう何十年ぶりに行ったりなんてなってるんだけど、うん、結論から言えばやっぱり特に僕みたいな、ほっとけばケツが重い人ほどやっぱ定期的に行かなきゃダメだなと思いました。定期的に行くことで、頭では分かってるつもりの、それは日本の常識でしょとか、それはお前のその凝り固まった考えでしょみたいなのが、やっぱり違う角度から照らされるっていうか、例えばその、これは詳しくは金曜日に話すけども、森田芳光作品も本も書いてるし、うん、何度も解説もしてるし、知り尽くしてる、これ以上語ることなんか新たにないって思い込んでたんだけど、例えばその最初にその今回の上映に合わせて、その新規に12個ぐらいかな、そのフランスの方向けに解説を書き下ろして、それを全部フランス語に訳してもらったんだけど、そうすると改めてフランスの人が読むんだって思うと、これトンネルズって説明いるだろうとか、
ああそうだ、
一応落語って何かとか、狂言って何かって説明いいんだろうとか、自分でも思ってみなかったようなこと、あるいはその映画を実際にその客席で、あのフランスの観客の皆さんと一緒に見てると、こう日本で見てるときは意識しなかった、あこれどう思われるんだろうみたいな、あとはあここって多分伏線なんだけど、これ多分分かんないよねみたいな、そういうのが出てきて、だから例えばさっき出てきた未来の思い出とかだと、とある文字情報が伏線になってんだけど、日本人はそれをその風景の一部としてその文字情報を見てるから、すごくさりげないその伏線になってるんだけど、
無意識っぽい意識ですよね、
だからうまいってなるんだけど、それやっぱり字幕でその説明は出るんで、そうするとやっぱり伏線にはなってるけど、インパクトは減るよね、
まず説明になっちゃいます
よね、そうそう説明、そうなんです、うん、でということはやっぱり僕らが例えば海外の作品、アメリカとかフランスとかいろんな国の作品見るときにこういうことは起きてるし、まあだからその何ていうかな、理解しきってない部分っていうのは常にあり得るっていうことだけど、でもだからといってその人が分からないってことじゃないんですよね。やっぱそのフランスの人が見ると逆に僕らが分からなかったことを分かってたりする。三沢和子さん、森田さんの奥さんでありプロデューサー三沢さんと一緒に向こうのあのメディアのちょっと取材も受けたりしたんだけど、そうするとやっぱその質問とか見方とか、確かにそれですみたいな、すごい今気づかされました、
開眼しちゃうんですね、やっぱりね、
あったりするから、すごくね、
通訳さんとかね、大変難しいところもいっぱいあるだろうなと思って、
だからそれはね、一流どころの方々をつけていただきました。皆さんもそのおいおいの話でね、御礼もしていきたいと思うんですが、本当に大変お世話になりました。私のこの早口でね、でもね、通訳さんの使い方もヒップホップ講演会、この先ほどのメール読んでて、そういうこうなんか YouTube の書き込みでもそういうのあったみたいだし、分かるんだけど、もうちょっとワンテンセンス点数短くしてあげた方がいいんじゃないのみたいな、僕長いからやっぱりね、一つの質問に2時間答えるって
心意気、
やってたんだけど、そうおっしゃる通り分かります。内容的にそんなに細かくセンテンス分けられるタイプじゃないタイプの内容だったからっていう部分もあるけど、確かにおっしゃる通りで、僕も後半森田芳光上映家のその途中からは、あこうだと思ってセンテンス切って、こうやって横のもうだいぶ息回ってきて、こうやって喋ってからこう横やってどうぞで、こうやってやっていくようになったし、現代美術家杉本博さんという方がいらっしゃって、杉本さんが 僕の後の講演で杉本さんね、ノークライマックスっていうその脳の魅力を凝縮してこう伝える YouTube とかも見られるんだけど、それの、まあ、スクリーンお披露目みたいな感じで、あとねジャコメッティ美術館アンティスティチュードジャコメッティのところで、あの杉本さんの展示もそれも 見に行ったんだっていうのは、杉本さんが僕のヒップホップ講演ずっと最前列で最初から最後まで聞いてくれちゃって、ちょなんか最初だけ聞こうと思ったんだけど面白くて言っちゃったみたいなこと言ってて、ありがとうございますっていうか、でその杉本さん その通訳さんの使い方とか見てると、あなるほど、こう学んだ、だからそれもすごい勉強になったりとか、いろいろ、あとそれだからその日本の古典芸能すごい、その杉本さんのイベントがもう満員御礼すごかったし、フランスは特にやっぱりパリはすごく理解が深くてリスペクトもあって、なんかそういうこう日本文化、それに対して例えば僕はアニメとか漫画とかの需要っていうのと、その脳とかの需要のされ方、実はちょっと重なるところあると思ってて、それに対してさらに日本のヒップホップっていうのはまたちょっと次の段階の需要なんだって僕は思ってるんだけども、なんて話はまた追って、また別のちょっとこの話長くなっちゃうんですよ、すごいだからいろんな考えがね湧いてきたし、いろんなこと考え、今まで自分がやってきたことを思わぬその フランスはパリで肯定される機会でもあったんですよね。もちろんライムスターとしてやってきたことを肯定される、あるいは森田芳美、映画 その日本の研究者であることが肯定される機会だったけど、同時に俺が今まで意識してない方向の人たちっていうか、あ50何本にもなって巨大な自分がまだやってなかった、こっちにもっと働きかけることをこれからはやっていかなきゃってことだから、すごい課題もいっぱい生まれるというか、成長させていただきます。だからね成長させていただきます、はい、もう一回言いますよ、はい、国際交流基金、はい、いいシステムです、
いいシステムです、
ありがとうございます、いい制度です、ありがとうございます。
でもなんか誇られる前に誇るべきって思ってたけれども、やっぱりそうやって場所を変えて国を変えて見てみると、やっぱりすごかったんだとか、ここがすごいんだってこうなるというか、
そうだね、だからそうだね、自国でそのある意味ガラポクズでもいいからね、こうやって進化していくってことも大事だけど、でもねやっぱりね時にはそれをこう角度変えて、
ね、本当ですね、
僕たちの当たり前は当たり前じゃないってこと、普通のこの暮らしの一個一個、例えば道で人と会った時の態度一つ取ってみても、日本の普通は普通じゃないってことをやっぱり頭じゃなく気づかず、こんなの海外旅行行く人にとってはね、あるいは海外で聞いてる人にとっては何を歌丸今更ってことかもしれないけど、私みたいにケツが重くてですね、昔から神保町から絶対僕一歩も出ないでいいなんてこと言ってた人間からすると非常に勉強になるだけ、ありがとうございました、勉強させていただきました、エッフェル塔ポーズを取る暇もなくさあということで、この後は、はい、振付演出家の竹中夏美先生登場です、は
い、そして恐竜を本日も募集しておりまして、短いメッセージでいいんですよとエンディングに紹介いたします。今日嬉しかったこと、
日比さんの略称、
はい、番組までメールお寄せいただけた
らと、歌丸 @tbs.co.jp 歌丸 @tbs.co.jp、
今日嬉です、
すいません、あということでこの後は竹中夏美さん登場です、はい、After Six Junction
2 TBS ワシントン支局の柏本照之と涌
井文明です。
ポッドキャスト番組週刊アメリカ大統領選2024では、大統領選の最新の情勢やニュースを深掘り、
現場取材のエピソードや舞台裏も紹介しています。毎週土曜日午前9時頃から配信です。